Good afternoon, everyone. So today, Joyce is very busy. She was leading the praise team, and she is also going to translate in English. Thank you so much. It is second Sunday of 2016, but I want to say this again. A Happy New Year! 明けましておめでとうございます。2016年。第2回目の日曜日ですけれども、今日初めてね、お会いする方もいますけれども、このようにまた皆さんと心を合わせて今年も主イエス様を礼拝できますことを心から感謝いたしたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に読んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの恵みと慈しみに守られて今日まで来ることができました。昨年も本当に多くの恵みを持って、その御手を持って私たちの人生を支え、また導き祝福してくださったことを感謝いたします。どうぞこの2016年も主よ、私たち一人一人が心からあなたを喜び、あなたのために生きることができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰を励まし、力づけ、また整えて使わせてくださいますように。またどうぞあなたのことをまだ知らずにいる多くの一人一人が、あなたの愛に目が開かれ、主よどうぞ主よ、あなたを救い主として受け入れることができますように、あなたの御業をもって導いてくださいますようお願いいたします。これからのひとときもすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。クリスマス、それから年末年始がありまして、私たちは去年、1年間マルコの福音書を主にですね、1章から順番に読んでまいりましたけれども、少し間が空いてしまいました。クリスマスアドベント等が間になりましたけれども、今日からまたしばらくですね、まああと残すところ6章ぐらいでしょうか、マルコの福音書に戻りたいと思います。そして今日はもう皆さん前回どこだったかね、忘れてしまった方も多いかもしれませんが、今日は10章の13節からになります。マルコの福音書の10章の13節からですけれども、今年の私たちの教会のテーマですね、前回第2コリントの御言葉から皆さんにご紹介いたしましたけれども、今年のテーマはキリストのために生きる、 Living for Christ、ね、去年が Living together with Christ でしたから、今年は一歩前に進んでキリストと共にからキリストのために生きようというね、テーマで私たちはこの1年間歩んでまいりたいと、お話をさせていただきましたけれども、まあたまたまではないでしょうね。神様の不思議なこの導きの中で、このマルコの福音書の10章から、今年もう一度読み始めるというところにですね、非常にタイムリーだな、この書を読んでと思いました。というのはマルコの福音書の10章の一つの大きなテーマは、キリストの弟子として私たちはどう生きたらよいかということが書かれているんですね。イエス様に従っていく人たち、そういう人たちはどのようにあるべきかということをイエス様が教えられている、それがこの10章なんですね。まあそういう意味でも今日からまたマルコの福音書を読み進めてまいりたいと思いますが、非常に、タイムリーな今年のテーマにあった、箇所でもあると思います。では早速今日のところをですね、読んでまいりたいと思います。13節からですね。さてイエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。イエス様が行くところをいつも人だかりができました。イエス様に病を癒していただこう、怪我を癒していただこう、あるいはイエス様の教えを聞きたい、イエス様の奇跡を見たい、あるいはイエス様に触ってもらって祝 福を受けたい、まあ、いろいろな目的、願いを持ってですね、多くの人がイエス様のところに、集まってきました。その中には子供を連れてくる、まあ、人たちもいたわけですね。ここにはまあ人々と書かれてますが、おそらくはまあ両親でしょうかね、子供を連れてイエス様に触っていただこう、もしかしたらその子供が病を抱えていて癒していただきたいと思って連れてきたのかもしれません。あるいは子供の上に手を置いて祈ってもらって、子供の祝福のために、幸せのためにイエス様に触ってもらったら何かいいことがありそうだっていうのね、そんな気持ちで連れてきたのかもしれません。まあいろいろな、理由があったでしょうけれども、まあ、子供たちの祝福を願って、大人たちがですねイエス様のところに子供を連れてきたというんですね。しかし弟子たちはどのような態度を取ったでしょうか。ところが弟子たちは彼らを叱った。子供を連れてきた親を見て、あ、親で、親とは限りませんね。人々を見て、叱ったんです、弟子たちは。まあ、教会の中にも私たち、まあ、子供たちがいるわけですけれども、中には時々元気のいいね、子供が、少しやんちゃな子供がいて、礼拝の中でこう静かにするべきところでね、こう走り回ったり、ちょっと騒がしくするような子供も時々いますね。あるいは、ちょっと危ないことをね、始めてしまうような、そういう子供も中にはいるかもしれません。私たちも小さい頃はみんな、そうであったし、そういうところを取ってきたんだろうと思うんですね。そういう子供たちを見て弟子たちは叱ったのではないんです。例えば子供が、まあ、もちろん年齢にもよりますけれども、静かに座ってお話を聞く、あるいは賛美をする時間にわーっとこう騒いだ時にですね、お父さんお母さん、あるいはおじさんおばさんが、え、静かにしなさいあるいは子供が危ないところによじ登って、子供何するか分かりませんからね、いろんな危ないところに、まあ安全なところだったらいいんですけれども、危ないことをしているのを見て、危ないよ、誰かが注意をする、叱る、それは必要なことですよね。それは私たちは子供を愛しているから、子供のためを思って私たちは叱るわけです。それは教会の中でも教会の外でも同じことだろうと、同じだと思うんです。ここで弟子たちが叱ったっていうのはそういうことではないんです。子供のためを思って子供が騒がしいから叱ったとか、あるいは子供がその辺の木とか岩に登って危ないことしてるから叱ったとか、そういうことではないですね。子供を連れてきたものを叱ったんです。つまり子供のためを思って叱ったのではなくて、むしろ子供を見下し邪魔に思い、そういう気持ちでその子供を連れてきた大人たちに対して嫌味を言った。まあ、そのように理解する方が自然だと思うんですね。なぜそう言えるかというと、その続きを読んでいくと分かりますよね。イエス様が彼らを叱るわけですけれども、その内容を読んでいくと、弟子たちが決して子供を大事に思って、子供のためを思って叱ったんではないということが分かります。むしろ子供をないがしろにして、子供を遠ざけて、邪魔だ邪魔だ、そんな子を連れてくるな、まあ、そういう態度を弟子が取っただろうことは、イエス様の続く言葉から私たちは容易に想像できると思うんです。弟子たちは子供たちがその場にいることに対して不快な思いを持った、苛立ちを覚えたわけです。そんな弟子たちの対応を見てイエス様はお答えになりました。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。イエス様はそんな弟子たちの様子を見て憤った。憤った。そのように書かれています。まあ、英語には、He was greatly displeased。まあ、これはキング・ジェームズバージョンなんでちょっと古い言い方かもしれませんけれども、それでも伝わりますよね。 Greatly displeased、 大いに不満に思ったんです。 イエス様は子供たちをないがしろにする、あるいは子供たちを連れてきた親たちを叱る、その弟子たちの姿を見て怒りと失望を覚えたんですね。そして言いました、子供たちを私のところに来させなさい。子供たちを遠ざけようとする弟子たちに対して、逆に子供たちを私のところに連れてきなさい。なぜなら神の国はこのような者たちのものだから。弟子たちは自分たちこそ神の国にふさわしいと思っているわけですね。自分たちこそイエス様の弟子で、自分たちこそ他の人たちよりも神の国に近いと思っている。子供は何も分かってない、子供はまだ価値がない、子供なんてこの場にふさわしくない。そんな弟子たちに対してイエス様は、そうではない、この子供たちこそ神の国にふさわしい。神の国はこのような価値のないと思われているもの、このような弱いもの、小さきもののためにこそ神の国は開かれているんだ。そのようにイエス様は弟子たちをしっかりまた諭すわけですね。イエス様のこの時の失望、怒りは相当なものだったと思うんです。なぜならば少し前にイエス様は弟子たちにこのことを教えてるんです。一章前の九章の37節をご覧ください。一ページほどですね、前に戻って、九章の37節でイエス様はこう語りました。弟子たちを集めて、そして弟子たちの真ん中に幼子を立たせて、イエス様はこう言われました。誰でもこのような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。この時弟子たちは、イエス様の後ろで誰が一番偉いかという話をしてたんです。誰が一番偉いか。そのような話をしている弟子たちをイエス様は集めて、そしてその弟子たちの真ん中に小さい子供を立たせて言ったんですね。この幼子を受け入れるようなものでなければ、神の国にふさわしくない。ほんの少し前にイエス様は弟子たちに教えていたにもかかわらず、全くそのことは弟子の心に残っていない。そして子供たちを邪険にし、邪魔にし、イエス様から遠ざけようとしていた。イエス様は大きな悲しみと失望を覚えられたと思います。そして15節で宣言されました。まことにあなた方に告げます、まことにまことにあなた方に告げます。これはイエス様がとても大事なことを伝えるときにいつも言われる言葉ですよね。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。子供のように神の国を受け入れる。つまり、自分の立派さとか、あるいは自分の業績とか、行いとか、立場とか、地位とか、そういったものを根拠に、神の国に入るのではない。そういったものを何一つ持ってない小さな子供たち、この子供たちのように神様の愛を受け入れるものでなければ神の国に入ることはできない。これは非常に厳しい言葉で書かれています。つまりそれ以外には道がないという言い方です。それ以外には神の国に入ることはできない。どんな努力によっても、どんな良い行いをしたという実績によっても、あるいはどんなに立派な地位についていたとしても、神の国に私たちは入ることはできない。ただ入ることができる道、それは幼子のように、子供たちのように、自分の力によらず、ただ神様の恵みと愛を受け入れる。そのようなものでなければ、入ることはできない。それが救いの道だ。これは単にイエス様が子供好きだっていうことのエピソードじゃないんですね。あ、イエス様は子供に優しいんだな、あ、ほのぼのしていいな、そういうお話じゃないんです。ここでイエス様は福音の本質を語っておられるんです。 福音とは何か、イエス様が私たちに伝えに来られた福音とは何か、それは幼子のように自分の価値によって救われるんではない、自分の価値ではなくイエス・キリストの愛を純粋にただ受け入れることによって私たちは救われるんだ。これはだから子供のためだけじゃないんです。大人も含めて私たち人類全てがそうでなければ神の国に入ることはできないという福音の本質をイエス様は語られているわけですね。そして私たちがイエス様のために生きるときにはそのことをよく理解していなければいけない、自分のものとしていなければいけないと思うんです。最後に、今日の箇所を通してですね、短く3つのことを私たちまた心に留めたいと思うんです。第1番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは子供たちを大切にするということですね。もちろん福音の本質も大事なんですが、子供たちを大切にする、ここで書かれている人々が、両親であったか、あるいはおじさんおばさんだったか分かりませんけれども、少なくとも子供たちをイエス様のところに連れてきたわけですね。子供たちは一人ではなかなかイエス様のところに会いに行くことはできないでしょう。イエス様のところへ連れて行く人が必要です。私たちの教会はどうでしょうか。残念ながら多くの教会ではもちろん子供たちは大事にしますけれども、礼拝の中心は大人じゃないでしょうか。礼拝は大人だから、礼拝の間子供たちはうるさいからちょっとあっちの部屋にとかね礼拝の間は親がゆっくりメッセージを聞けるように子供はあっちの部屋にとか、そういう教会が実際多いと思うんです。もちろん子供のためのね、ミニストリーっていうことでしっかりこうやるところもあると思いますけれども、でもどうしても教会というもので見たときに大人が中心になってしまうことが多いんでないでしょうか。そして子供はどちらかというと、ちょっと付け足し的なね、ところが残念ながらあるかもしれない。でも、本当はそうであってはいけないと思うんですね。親が子供に残すことができる最高の資産は何でしょうか。それは信仰だと思います。どんなに大きな家やたくさんのお金を残すことよりも、子供に信仰を伝えること、信仰を残すこと、自分の子供に本当に幸せになってほしい、祝福されてほしいと願うならば、私たちが残すべきものは信仰以外にないと思うんですね。そしてこれは両親だけの責任、使命ではないと思います。今日の箇所では人々が子供を連れてきたと書かれています。両親がとは限定していません。両親とは限らない、自分には子供が今いないから、あるいは自分の子供はもう大きくなって成長して巣立ったから自分には関係がないではないと思うんです。子供をイエス様のところへ連れてくる、イエス様のもとへ子供を導くのは教会の責任であり使命ではないでしょうか。私たちクリスチャン一人一人の使命ではないでしょうか。自分は今ペアレントではないから関係がないではないと思うんですね。私たちは子供たち一人一人をイエス様のところへ導く、そのようなものでありたいと願います。二つ目に私たちが今日の箇所で心に留めたいこと、それは小さき者、弱き者を招かれる主の愛ですね。この世界を、すべてをお作りになった神様です。至高の神様です。最も高いところにおられる主の主、王の王である神様はこの地上で見向きもされない、価値があるとは思われていない、最も小さなもの、弱いものを心に留められるお方である、気にかけるお方である、いや そのようなもののために命をも惜しまれないお方であるという、この本質を私たちはもう一度今日しっかり心に留めたいと思います。ピリピ書にありますけれども、イエス様は神であるにもかかわらず、その神としてのあり方を捨てることができないとは考えないで、いやしくも私たち罪人人間と同じ姿になってくださった。そればかりではなくて、罪人のようになって、私たちの代わりに十字架の死にまでも従順に従われた、地の底の底の底にまでイエス様は下ってくださった、最も高いところから、最も低いところまで下ってくださった。この神様の愛の本質をもう一度私たちはしっかりと今日心に留めてまいりたいと思います。最後に三つ目に今日私たちがもう一つ心に留めたいこと、それはプライドを捨てようということですね。高ぶりプライドを捨てようということ。この神様の愛から私たちを遠ざけるものは何でしょうか。人々を遠ざけるものは何でしょうか。それは私たちの中にあるプライドだと思うんです。プライドは私たち自身を神様の愛から遠ざけるだけではなくて、神様のところへ来ようとしている、神様の救いを必要として神様を求めて来ようとしている人々をも神様から遠ざけてしまう。プライドというのは持っていてもいいこと一つもないですね。でもなかなか私たち捨てられない。プライドって持ってていいこと何かありますか皆さん。多分一つもないはずですよ、持ってても。プライドは私たちは捨てていきたいと思います。そして主の前にへり下るものでありたいと思います。私たちはどうしてプライドにしがみついてしまうんでしょうか。まあ、僕自身もプライドにしがみつく方ですからね、自分のことを分析したらよくわかるんですけれども、やっぱりね、プライドを持つという時には人によく思われたいって思いがどこかありますね。人から評価されたい、人からああ素敵、ああ立派、ああすごい、そんな風に評価をされたいという思いがどっかに心の中にあるのじゃないでしょうか。僕自身は自分自身がそうだなと思います。でも人からの評価、人からの目を、人の目を私たちは気にして生きていると本当につらいですね。苦しいです。そうではなくて、私たちをすでに愛してくださっている、私たちの価値をすでに正しく評価し認めてくださっている神様の愛に私たちは心を向けていきたいと思うんです。これを意識的にやらないと、意識的に神様の愛に心を向けている。神様は自分を愛してくださっている。神様は自分を認めてくださっている。神様は自分のために命も惜しまれないお方だ。大統領よりずっと偉いんですよ、神様は。この世界を作ったんですから。すべてのすべてであるお方が、これほどまでに私を愛し、私のために命を捨て、私を救ってくださった。この事実に目を向けて、そこに私たちは喜びと平安を見出していくときに、初めてこの世の中、人々のが私たちに下す評価とか目線とか、あるいはそれに怯える心から生まれるプライドから解放されるのではないでしょうか。もう一度私たちは幼子になりたいと思います。幼子のように、ただひたすらに父なる神の愛を求める、そのような信仰を持って主に仕えるものでありたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは幼子を愛されました。それは幼子が自分の価値によらず、 ただあなたの恵み、愛を受け取る存在であったからです。主よ、私たちはいつの間にか、いろいろな見栄やプライドで心を固め、周りを固め、なかなか主よ、あなたに心を許して開くことができません。なかなか素直に、ただあなたの愛を受け取るということができません。どうぞ主よ、私たちを憐れみ許してください。そしてもう一度私たちの心を主よ、あなたの血潮で洗い、私たちが生まれたばかりの幼子のように、ただ純粋に主よ、私たちの父であるあなたの愛を求めることができますように、またその愛によって、その愛の中に、誠の平安を見出して、喜びを見出して生きることができますように、どうぞ助け導いてください。どうぞ今日ここに集われたお一人お一人、また今日来ることのできなかったお一人お一人の上にも、主よ、あなたの尊い恵みと愛が満ちますように。すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。